おはようございます。皮膚科の宇野恒弘です。5月の、9日の火曜日、皆さん いかがお過ごしでしょうか。すいません、ゴールデンウィーク中ね、ポチポチね更新しようと思ったんですけど、もうなんかこうみんながね結構休んでる時になんか働きたくないなと思ってね、完璧にサボってました。でもね、今日からねぼちぼち始めたいと思います。まあ毎日ね更新するの結構辛いんで、なんか週3回とか4回とかにしようかなと思ってるんですけど、まあちょっと基本時間が取れる時はこうやって更新していこうと思ってますんで、よろしくお願いします。でね、今日何の話を、するかっていうと、ですね、なんか今日の夜、18時か19時からだったかなと思うんだけど、トークショーやるんですよ。高田馬場の法輪堂商店って言って、もう駅前のね、ドン・キホーテのあるビルの結構4階5階みたいな感じで、結構大きい本屋さんが入ってるんですよ。もうそれもね、高田馬場の本屋って言ったらもう法輪堂商店っていう感じで、馬場にね結構住んでたことがある人とかね、学校とかがあって通ってたことがある人はもう絶対知ってるような、本屋さんですよね。で、僕も結構長い付き合いでね、何年か前にちょっと運営母体がね結構いろいろあって変わっちゃって、そっからねあんまり馴染みはないんだけれど、今回すごくねよくしてくれてですね、僕のこの遅いインターネットっていうね本の結構文庫版が先月幻冬舎から発売されましたので、そのね発売記念のトークショーということで、なんか期間中に僕の本プラスチケットみたいな感じでちょっと特別セットみたいなやつを買うと、そこでトークショーが聞けるっていうイベントを明日やります。で、あれかな、僕のね結構ねオンラインサロンのねプラネッツクラブのメンバーは結構中継を見ることができるんで、もしね東京になんかこういないとかね、ちょっとなんか高田の方が行くのはしんどいという人も、プラネッツクラブのメンバーだったらプラネッツクラブのメンバーだったら見ることが結構できます。話し相手はね、この本の担当編集者の箕輪康介さんですね。幻冬舎の名物編集者の箕輪康介さんがいて、なんかね、遅いインターネットってもう3年ぐらい前ね、ちょうどコロナがね始まった頃に出た、本なんだけれど、僕はね、何か今の情報技術に人々が振り回されないようにね、なんかもっとインターネットを遅く使おうと、もうとにかくタイムラインの潮目だけ読んでね、なんかこう脊髄反射的にコミュニケーションを取っていくと人はどんどんバカになっていくんで、もう少しね情報技術の付き合い方を意図的にね、人間の側が主導権とって時間をゆっくりとじっくりと吟味するようなメディアの接し方、情報の接し方をすることによって、ちょっと主導権を人間に取り戻そうみたいなことを僕は訴えたわけですよ。で、そこから3年経ったけれど、ますますね、何かこうアテンションエコノミーっていうものが強化されていくっていうSNS のプラットフォームをね、舞台に。で、なので一言で言うと僕は敗北してるんだと思うんですよ。僕は遅いインターネットって言うけれど、どんどん世の中は早いインターネットの方に傾いていって、もういよいよ止まらなくなってきているし、そのなんかマーケティングとして使われることとかね、もしくはもう政治的な動員に使われることっていうのもどんどん常態化していってるという現実があるわけですよね。で、そこに対してどう対抗するかっていう話をちょっと箕輪さんと改めてしたくて、こういうとちょっと硬い話かもしれないけど、何話そうと思ってるかって話をちょっとだけしますよ。するとね、僕はもう単純に言うと、もうメディアだけやっててもダメなんじゃないかと思ってるんです。いや、もちろんメディアはちゃんとやりますよって、それがもう全ての基本なんでね。ただ、メディアだけで攻めていくのは結構ダメでね。つまりこう、そうインターネットっていうのは、何か、もうみんななんかこう、早いインターネットで、もう発信する快楽によってバカになってると。もう何でもいいから、とにかく、リアクションが集まるような投稿をすると、もう発信すること自体が気持ちよくて、リアクションがあることが気持ちよくて、承認が交換できることがもう気持ちよくて、もう情報の中身なんてどうでもよくなってしまってるから、もっとゆっくりとなんか距離感と侵入角度というものを考え直そうということを結構やってるわけなんですよね。で、ただ僕の考えは、もちろんそれは大事ですよ、絶対やらなきゃいけないんだけど、もうちょっと手前から考えた方がいいと思っていて、この3年間本当に思ったのが、もうね、生活そのものを変えなきゃいけないんですよ。つまり例えばね、仕事がうまくいってないとかね、家庭がうまくいってないとか、友達を恋人がいなくて寂しいとか、そういったなんかこう恨みつらみみたいなものをね、インターネットで発散する人も多いわけですよ、当然ね。で、そこで何か、例えばこう今ね、一番簡単に承認獲得しようと思ったら政治的な発言をすると、で何かこう敵どっちかの味方だっていうふうに決めて、敵対する側を強い言葉でなじると、たくさんいいね集まるんですよ、一番手っ取り早くね、簡単にヒーローになれるわけですよ。で、こういった問題が結構あるときに、何かこうインターネットとの付き合い方だけをちょっと 改めましょうみたいなこと言っても問題の根本解決なんなくて、そもそもそいつの人生どうなのみたいな話なわけですよ。ちょっとね、嫌な言い方するとね。なので、なんかこう、なんか暮らしとかね、なんかこう社会との向き合い方とか、生活とか衣食住とかね、生活とかそういったことも、働き方とかそういったところを変えなきゃいけないんだと思うんですよ。いや例えばさ、なんかさ、仕事で十分に社会とつながってるってことがもし思える状態にあるんだったら、何かとにかく政治的な発言をインターネットですることによって承認要求獲得しなくてもいいわけじゃないですか。であるいは結構趣味とかがしっかりあってね、何か一日の終わりになんかもう好きなプラモデルを作ってる時間が一番幸せで、その時間を最大化したいと思っていた時に、そんなに人間っていうのはなんか承認の交換にアクセスしなくてもいいはずなんですよね。なので何かね、箕輪さんとね2人でね、何かこうなんて言ったら、早いインターネットがいらなくなる生活とか働き方とか、そういったことについてね、もう一回ちょっと考え直してみたい。やはりね、今ね、アフターコロナとか言われていてね、いわゆるこうパンデミックがほぼ収束しつつあるわけですよ。で、その時に例えば皆さんもね、ずっとリモートワークだったのに、出社が再開になってしまって満員電車に揺られて、なんかこう付き合いで飲み会とかにも行かされてうんざりしてる人っていっぱいいると思うんですよね。なので今このタイミングで、いや何か今まで僕たちが当たり前だと思っていた暮らし方とかね、働き方っていうのをちょっと考え直してもいいんじゃないかって、これせっかくコロナから学んだことってたくさんあるんだから、それをちょっと生かすフェーズに入っていこうじゃないかって話もっとしてもいいと思うんですよ。なので僕はね、明日箕輪さんとね、早いインターネットがいらなくなる暮らし方みたいな話をたくさんしたいと思うんです。で実際に彼とかさ、いろいろね、器用方便がある男なんだけどさ、お酒とか最近控えてきてるじゃない。で、すっごい朝方になってるの。僕よりも今ね、箕輪さんの方が朝方になってきてると思う。で、だからそれこそ、夜のウェイウェイした飲み会とか行かなくなってると思うんだよね。で、なので、僕ずっとさ、前からさ、飲まない東京って言ってさ、なんかこう、大人の遊びイコール飲みっていうのちょっと貧しいんじゃないかとかね。やっぱ飲み会っていうさ、飲みニケーションっていうさ、なんかさ、お酒飲んでさ、本音をさ、なんかお互い言い合ってさ、なんかに、ちょっとなんかこうさ、一致団結するというか、やっぱ本音が言える仲間をお酒の席で確認して、それ以外の人間を敵として認定することによって、結構だからさ、お酒の席って欠席裁判がどうしても多くなっちゃうんだけど、メンバーシップを強めていく、強化していくっていう、日本的なノミニケーション、いわゆる、ね、ジャパントラディショナルカンパニー、JDC、JTC か。ジャパントラディショナルカンパニーとかね、JTC にすごく多いパターンだと思うんだけど、ああいったものとかをさ、なんかいよいよ僕はね、過去のものにすべきだと思ってるわけ。で、SNS で要は飲み会のさ、全世界版になってやってたからね、メンバーシップの確認がもう手段じゃなくて目的になってしまってるっていうね。なので、なんか僕らの結構暮らし方を変えることによって早いインターネットに対抗していくって話を明日箕輪さんとしっかりしたいなと思ってるんです。だから結構ね、彼なんてさ、サウナが好きでさ、ダメ人間を量産するために自己実現にアクセスする人間ではなくてさ、サウナをいっぱい作ってダメ人間を増やしていこうとか、そういう運動とかもしてるわけだし、ラーメンとかさ、プロデュースしてるわけじゃん。ラーメン屋経営したりとかね。ラーメンとかってさ、いわゆるさ、意識高い系のさ、ウェルビーイングとか好きな人にはバカの食べ物だと思われてるんだけど、僕は結構いいと思うんだよね。なんでかっていうとさ、なんかさ、まずラーメンって見栄の張りようがない、蔑まれてるものだからね。ちょっとスローフード食ってる俺かっこいいみたいなつまらないやつを自動的に排除してるっていうのと、あとやはりさ、もう一瞬で食べないと伸びて美味しくなくなっちゃうから、もう全力でそこに向き合うわけだよね。余計なこと考えずにね。で、だからそういったなんかこうサウナの話とかラーメンの話とかね、そういったなんかこう彼が関わってる植物的なプロジェクトみたいなことを僕がどう思ってるかみたいな話も結構したいと思うし、じゃあ僕自身がね、もう何年も前から飲まない東京っていうことを提案している、飲まない暮らしを提案している結構僕っていうのが、じゃあ具体的に今生きているこの社会人に、現代人にどういうライフスタイルを提案するのかとか、そんな話まで、ね、踏み込んだことがね、楽しく話せたらいいなというふうに思っています。なのでもういきなり当日でね、なんかこう、いきなりさ、なんかさ、ポッドキャスト再開したと思ったらさ、いきなりさ、高田馬場にイベント来いみたいな話かよって言ってさ、面食らうかもしれないけどさ、来てよ、せっかくだからね。いや、なんかさ、つまりさ、僕のオンラインサロンってさ、要は中継するから、僕のサロンのメンバー400人ぐらいいるんだけど、多分結構来ないと思うんだよね。来てほしいけど。あのさ、中継して見られるんだったら、わざわざ来る人って逆にいないじゃんさ。でもなんか、だからこそ、なんかこう、 なんかポッドキャスト緩く聞いてるみたいな人でね、なんかすごいちょっと僕と身の技まじ聞いてみたい人とかね、一回こう生で僕を見てみたい人とかさ、あの高田のババ、結構僕のオフィスのね隣のビルなんで、まあ、そういったところにちょっと来て、なんかこう宇野が普段どういう場所でねものを考えて書いてるのかとかちょっと触れてみたいという人とか、ちょっとねぜひともね来てほしいですよね。なのでちょっとそういう宣伝です。宣伝だけどなんか結構大事な問題提起だと思ってるし、僕的にはもうずっとなんかメディアの力で世の中変えるってことをずっと言ってきた人間だから、ちょっとしたね思想的な転向というか、やっぱメディアだけじゃもうダメなんだなってことをやっぱすごい実感する3年間だったんですよね。なのでじゃあもちろん僕の武器はメディアなんで、メディアを通じてメディア以外のものを変えていくみたいなこともこの先やっていきたいんですよ。なんかそういったなんかこう夢というかね構想を話す会に結構したいんでね、なんかある種の決起集会みたいにできたらいいなと思ってるんで、皆さんぜひともね時間のある人はね明日のね夕方っていうか夜ですよね、高田馬場に来てください。結構僕のツイッターとか箕輪さんのツイッターとか、あと法輪堂書店のねツイッターとか見ると参加方法書いてあるんで、すぐ申し込めるはずです。なのでぜひともね高田馬場で僕と握手って、これなんかねあれだよね、なんかさ水道橋のさ東急東武シティのさヒーローショーの CM を知ってる人以外全く何のパロディかわからないことを僕は言いましたね。まあでも今のは結構あれです、東京ドームシティのスーパー戦隊のヒーローショーのパロディです。はい、ということでね、よろしくお願いします。でお知らせですね、今日そもそもポッドキャストの本編そのものがお知らせみたいなものだったんで、特にはないですよ。なのでその遅いインターネット文庫版とあと一人遊びの教科書っていうね、意外と今日の話に絡んでるんだけど、みんなでワイワイはしゃぐんじゃなくて自分一人で物事に向き合う遊びっていうものを覚えていた方がいいよっていう本をね、若者向けに書いたんですよ。中高生向けのレーベルで14歳からの生き残り術みたいなね、そういったこうレーベルがあってですね、でそこで僕が初めて出した中高生向けの本で一人遊びの教科書という本もあるんで、その2つをねぜひともね読んでもらえたらいいかなと思ってます。あとですね、さっきちょっと話したけれどプロネッツクラブっていう僕のオンラインサロンね、今月もね会員募集してます。で明日のね結構箕輪さんと、今日の箕輪さんとの、対談もそこで中継するし、あと明後日はね宇野ゼミって言って、このオンラインサロンのメインコンテンツなんだけど、僕の直接講義っていうのがねあって、すごくリアルタイムで参加した人は本当にインタラクションとかもあるんだけれど、そこでまさにこのね一人遊びの教科書って割と子供向けの本なんだけど、中高生向けの本なんだけど、それを結構大人版にしたというかね、なんかそもそも結構思想史的な遊びってどんな扱いを受けていて、でなんかそれで僕はそれをどういうふうに解釈していて、で何かこうなんで現代人に遊びが必要なのかって、現代人に必要な遊びっていろいろあるんだけど、具体的にどういうものであって、そこにはこういったし思想的な背景、働き方とか都市に対しての僕の考え方があるよって話とかを結構しようと思ってる。だから大人向けの一人休みの教科書っていうコンセプトで明日は講義したいと思います。なので興味がある人はぜひともねプラネッツクラブの方に入会の方もよろしくお願いします。あとね今月はね国分光一郎さんの中道体の世界を僕が解説するっていうね、国分光一郎中道体の世界を宇野的に読むっていう講座も5月の下旬に後半に用意してます。であとね月1で読書会やってるんですけど、小川君雄さんのねケアの倫理とエンパワーメントっていう本を取り上げます。こんな感じでねプラネッツクラブの方はタイムラインの外側で充実した学び場を作ってますので、よろしくお願いします。月のねいつ入会してもアーカイブで追いつけるんで、よろしくお願いします。遅いインターネットラジオ、お相手は宇野恒大でした。この番組のアカウントをフォローすると更新通知が届きます。ぜひともフォローしてください。すべてのメールの宛先は uno.slowinternet@gmail.com です。日々のちょっとした出来事から人生相談まで気軽に送ってください。ていうかあれだね、毎夜明後日とかし明後日ぐらいにしようかな。今日僕ね久しぶりに加藤浩二に会ったんですよ。でその話はね今週のどっかでしたいと思いますんで、来週以降じゃないな、明日以降もっと配信楽しみにしておいてください。皆さん今日も一日よろしくお願いします。